皆さんは、あなたの子育ての方針は何でしょうか。まあそのようにですね、な質問をもし受けたとしますと、どのようなお答えをなさるでしょうか。いやいや、私はもうすでに子育てを親方は終えました。まあそのような方であったとしても、お孫さんに対してはどうでしょうか。自分にはそれなりの考えがあると思っていたとしても、改めてそのように聞かれますと、実は案外、守備一貫した方針、特にですね、いや、これこそ私の子育ての揺るぎない土台ですよ。まあそういうものはですね、あるようで、実は見当たらないということがあるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所は前回の箇所に続きまして、預言者このサムエルという人が誕生して、そして幼少時代のごく幼い頃の出来事が書かれている箇所であります。今日はこのところからご一緒に、信仰者によっとって子供をですね、儲けるということ、また子供を育てていくということはどういうことなのか、また主に献身するということはどういうことなのかということをご一緒に学ばせていただきたいと思っております。さあ前回見たところでありますけれども、少し簡単におさらいしたいと思いますが、エルカナという人の家族の肖像が描かれておりました。エルカナの最初の奥さんのハンナという人は不妊の女性だったようで、残念ながらなかなか子宝に恵まれませんでした。跡取りが重要な古代社会でありますから、エルカナにはですね、2番目の奥さんが迎えられたわけであります。ペニンナという人でありました。ペニンナはすぐに子宝に恵まれた、そういうこともあったでしょう。彼女はハンナに対して辛い仕打ちをですね、するようになりました。最も辛いのは年に一度神殿に行ってですね、特別な礼拝をする時であります。子宝に恵まれたペニンナはですね、これ見逃しに子供たち一人一人分のですね、それぞれのこの、まあ、肉ですよね。和解の生贄というこの肉をもらってきて、楽しそうに食べる。それをですね、これ見よがしに子供のいないハンナに見せつけるわけであります。ハンナはそれを見ていつも心を痛め、悲しみのあまりに和解のその生贄の食事もですね、本来喜びの食事であるその喜びも喉を通らないんですね。でそこでハンナは神殿に思い余って入り、そこで自分の悲しみを赤裸々に祈りました。神様の前に心を注ぎ出すと。もう自分がですね、ほとんど残っていないっていう、そういう言葉ですよね。そのように心を注ぎ尽くして、主をお与えください。子供をお与えください。そういう祈りをするのであります。彼女は自分のうちにある思いのすべてを祈り終えて、その結果ですね、もう以前のようなこう憂いとですね、悲しみに満ちた顔ではない。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。18節にある通りです。平安がやってきました。主は必ずこの祈りを聞き遂げてくださるという喜びが満ち溢れていた。今日の歌詞はまさしくそのようなハンナのですね、祈り、その翌日の出来事から書かれて始まっていくわけであります。もう一度19節と20節を読ませていただきますが、翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカネは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして、私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。今読んだ箇所でまず目に留まりますのは、この19節の冒頭にあります、翌朝早く彼らは主の前で礼拝をしたというこの言葉であります。何気ない言葉でありますけれども、これはですね、この礼拝ということが、この家族にとって、とても大切な位置を占めていた。 この家族が礼拝をですね、非常に重んじていたということを如実に表す表現であります。翌朝早く、つまり起きてすぐの時間を主に捧げました。起きてすぐの時間からですね、お昼前ぐらいまでの時間は、まあ、一般にクオリティタイムとこう言われて、一日の中で一番頭が冴えていて、力がみなぎっている時間帯であります。そこで皆さんは、この朝に持つですね、主との時間を大切にされているでしょうか。まあ、私事になりますけど、私はですね、朝すぐに起きて御言葉を触れられるようにという、まあそういう狙いがあってですけど、枕の下にですね、これをこう入れてあるんですね。そして朝目が覚めると、まずこれを取り出して、聖書のアプリをですね、起動して、そしてその当日の箇所をですね、読むようにしております。まあちょっとしたことでありますけれども、私たちはですね、起きるとすぐにテレビにのリモコンに手が行ったりですね、新聞をですね、取り出そうとして、しまいます。そのようなことよりも先に、御言葉を通して、神は私に今日何を語っておられるだろうか、御言葉に聞くということです。それは素朴なことでありますけれども、それによって私たちはこの一日を乗り越えるですね、霊的な力をいただく。何もですね、備えなしに、何も武器なしに、このですね、世の荒波に、人間関係のですね、様々な困難の中に乗り出していくのではなくて、主からの霊的な力をいただいて、そこに乗り出していく。それは平安につながりますし、また信仰の成長のために最も大切なものだと思いますね。仮にですね、一日にその朝15分聖書を読んだとしましょう。15分というのは皆さん1日24時間の中でたったの100分の1ですよね。96分の1。1% 以下の時間であります。私たちはその15分でも主に捧げることを怠ってしまうかもしれません。しかし、たとえその15分だったとしても、それが主に捧げられていくなら、それは人生を変える力を持つと。このエルカナの家族が本当に礼拝ということが生活のただ中にあったように、私たちも日々の生活の中でディボーションというものをしっかりと確立していくことが大切なんだということを改めて思わされます。さあ、そして場面は朝の礼拝の場面から彼らがもともと住んでいたラマへと移っていくわけです。自分の住んでいたところに帰ったその場所において、主は彼女を心に留められたとこう聖書は証言しています。皆さんは主は彼女を心に留められたというこの言葉を見てどのようにお感じになるでしょうか。あたかもこれだけをですね、抜き出してみますとですね、なんかこう神様はですね、これまでハンナのこと全然心にも留めていない。どちらかというとですね、こう無視して素通りしている。まあそういうふうに思いますが。もちろんそういうわけではありません。もともとの原文の言葉でこれはですね、覚えるとか思い起こすというそういう意味であります。改めて主のですね、身思いのですね、ただ中にこのハンナの姿がですね、好ましいものとしてですね、湧き上がってきた。そういうニュアンスでありましょうか。ある仲介者はですね、このことを次のように述べています。この主は彼女を心に留められたという表現は、主の記憶が不完全であるということを示しているのではなくて、これから明らかにされつつ計画をまさになそうとしておられることを示しているのである。そう言うんですね。揺るぎない神のご計画がいよいよ大きく前進する。そういう時にですね、聖書はですね、このよく主は誰それを心に留められたという言葉を使うわけであります。いよいよ神様の計画がこの人を通して実現していく時が来た。そういう、まあ、なんて言うんですか、そういうですね、表現が、この言葉なんですね。では何がですね、このような前進をですね、もたらしたのでしょう。ある意味ではこれまではですね、ハンナの生涯ですね、どちらかというと、この後退というか停滞というような思いがあったかもしれない。しかし、ここで大きく動き出すわけです。何がそれをもたらしたかと言いますと、言うまでもなく、この前に書かれている、つまり、ハンナの祈りです。彼女の真実な心を尽くした、注ぎ尽くした祈りです。それが神様をですね、神様の御心を動かしたと言っても言い過ぎではないと思いますね。神を動かした。 裏を返すならばですね、これは主がですね、ハンナがそういう祈りに導かれるまで時を待っておられたということでもあろうかと思うんですね。ハンナの姿を見るとき、私たちはですね、祈りの力というものをですね、まざまざと見るのではないでしょうか。全宇宙の作り主であるお方が私たちのことを思い返し、私たちのことをこの思いのですね、ただ中に捉えてくださる。主が私たちを覚えてくださる。主が私たちを心の中心に据えてくださる。何によって主はそれを成してくださるのか。祈りであります。祈りこそ神を動かすものであります。神様は私たちがですね、どんな生贄を捧げるか、どんな捧げ物をするか、どんなですね、行動をするか、まあそのようなですね、外側にあるものをですね、ご覧になるというよりも、もちろんそれを無視するというわけではありませんが、神様が何にもまし喜ばれるのは、私たちの心からの祈りであります。祈りこそ神様は私たちに望んでいる最も素晴らしい捧げ物である。そのことをしっかり覚えたいわけです。夫婦関係においてもどうでしょうか、皆さん。年月を重ねて成熟してきた夫婦というのはどうでしょう。パートナーが自分に対して何をしてくれるか、どんなものをくれるか、あるいはどんなものをくれなかったか、そういう物質的な尺度によってですね、相手を判断したり、それによって動かされるということは減っていくと思うんですね。なぜかと言いますと、私たちがですね、心の底から求めているのはですね、霊的な交わりだからであります。霊的で生きた人格的な一致をですね、私たちはパートナーと持ちたいと願っているのであります。ですから人間というものはですね、どんなに物質的に、どんなに経済的に恵まれていたとしても、依然としてそのただ中で心の耐え難い渇きを感じているということは起こるんですね。反対に何も持っていない人でも平安で続けているという人はおります。世界の中で、いわゆる先進国と呼ばれる国々の中でもですね、最も貧しいと呼ばれる国々よりも、むしろ多くの人々が心の病で苦しい、あるいはまた、何と言いましょうか、この人生に絶望したり、希望の持てない中に歩んでいるというのは、まさにこの霊的な人は霊的な生き物であるからではないでしょうか。私たちは動物のように生きながらもなお心満たされるというふうには作られていません。人間は人格的で霊的な交わりをいつも求めて、それを求めてさまようんですね。なぜかといえば、私たちの神がそのようなお方であり、あるからです。その神様に似せて作られたのが私たちだからであります。ですから神様との関係も当然そうですよね。神様との関係というのは、いつも霊的な関係であるわけです。主が私たちに求めているのは霊の交わりであります。つまり祈りであります。だからこそ主は私たちの真実な祈りを聞かれる。そして心を動かされる。それこそ主は私たちに求めておられることだからであります。そして与えられたこの祈りの子である、この子供に対してどんな名前が付けられたか、これも興味深いことですが、サムエルという名前でした。これは神の皆という名前、意味であります。神の皆というそういう意味、それがサムエルですね。古代の社会においてですね、この夫ではなくて妻がですね、子供に名を付けるというのはそう多くないですよね。父権社会というですね、こう言われる中で。珍しいことであります。しかしながらハンナはですね、自分自身がこのようにして祈りの中で主を呼び求めた、神の名を呼び求めた、おお主よとですね、心から呼び求めて叫んだ、その結果が今、この愛くるしい子供なんだ。そのことははっきりとわきまえていました。偶然の産物によって、生物的なですね、このつながりによって、もっぱら生まれた、そういう息子ではない。この子は約束の子なんだ。彼女は分かっていました。だからこそ神の皆、私が神の皆を呼び求めると、主は答えてくださった。だから、サムエル。名は体を表すと言いますけれども、 不妊の女であった、長らく不妊であったですね、このハンナから生まれたサムエルは、まさにその存在自体が神の手によるものであります。その子に、サムエルと名前をつける。そこに、この女性のですね、信仰が現れているように思うわけであります。さあ、そうこうしているうちに、今年もですね、また神殿のある城に赴いて特別な礼拝を捧げる時期が来ました。まあ、10ヶ月間は妊娠中で。ですから、あるいは生まれてすぐの時だったかもしれません。あるいは、もう1年経っていたのかもしれません。わかりません。しかし、このですね、礼拝に行く、その時にハンナがですね、取った行動というのはですね、パッと見るとこう、奇妙に思えるような行動を彼女はするわけですよね。それから21節であります。夫のエルカナは家族揃って年ごとの生贄を主に捧げ自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫に、この子が血離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになるまでは、と言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉の通りになるように。こうしてこの女はとどまって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。ハンナはこの年ごとに捧げられる特別な礼拝のためにですね、城に行かなかったんですね。この一家にとってですね、あれほど大切に思えた年に一度の礼拝であります。そもそもですね、ハンナがサムエルを得ることになったのもですね、この1年前かあるいは2年前かわかりませんが、この城での礼拝における心を注ぎ出した祈りがきっかけになってサムエルが生まれたんじゃなかったでしょうか。それなのに、この礼拝にハンナは行かない。不信仰に陥ってしまったのだろうか。そう思うわけです。もちろんそういうわけではありません。彼女自身の言葉をよく見ると、彼女が不信仰からそう言っているのではなく、信仰から言っていることがよくわかります。それは、22節の彼女の言葉の中の最後にですね、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになるまでは、私は行きません、と言いました。いつまでもと訳されている言葉は、他の箇所ではですね、永遠に、永遠の主とか、そういうふうに使われるですね、言葉です。永遠に。で、英語の聖書なんか見ますと、ここは forever とですね、訳してることが多いんですね。ハンナはですね、次に城に行くときには、サムエルを永遠に自分の手から手放すときなんだということを分かっていたということであります。ハンナはですね、サムエルを連れて主の前に来て神様を礼拝しながらまたですね、サムエルの手を連れて自分のラマに帰って、そのことはできない。どうしてもできない。主の前に出たならば必ずその子を主に委ねて、からの手で帰ってくる時なんだ。そう分かっていました。しかしながら血離れもしていないですね、おぎゃおぎゃと泣いているですね、赤ん坊をですね、祭司エリ、男ですよね、その男性にお願いしますと言ってですね、あとよろしくお願いしますと言って、男の祭司に託して帰ることはできません。そこでハンナは血離れするとき、まあ今見たくですね、離乳食があって5ヶ月から食べてですね、もう1歳、2歳で離乳するという時代ではなくて、古代ではですね、おそらく3歳頃までは母のですね、乳房から吸っていたのではないかと言われています。で、その頃までサムエルをですね、分別がついて自分でですね、生きて生きるようになるまで、まず育てることにしたのです。ですからハンナはですね、自分が主の前に立てた誓いにですね、忠実でありたいと願いました。そしてその誓いがですね、中途半端な形ではなく、整っていない形でもなく、一番良い形で成し遂げられるようにと、最善の時をですね、待っていたということであります。この姿を見るときにどうでしょうか。私たちはともするとですね、神様のためにすることなんだから、これは何でも早い方がいいじゃありませんか。思い立ったら100年目なん、まあそうばかりですね、すぐに行動に移してしまうということはないかと思わされます。しばしばそのような時に現実が見えていないということが多いのではないでしょうか。サムエルを主に捧げる、それは良いことであります。手放しに良いことであります。 しかし、血離れもしていない赤ん坊の時にそれを行うことが果たして良いことなのか、それはまた別の問題であります。私たちが何かするときには、神の時であるのかどうかということを、いつもですね、信仰とまた理性をも働かせて見極めることが大切であります。後先考えずに自分の思いだけで行動していくということは、実は主を信頼しているように見えますが、真の意味ではそうではない。ハンナの姿はですね、そういうことを私たちに教えているようにも思うのです。さあ、そういう十分な配慮の中でサムエルはすくすくと成長していったわけです。ついに血離れする日がやってきました。今日でおっぱいも終わりにしようね。まあそういう日ですよね。聖書の中を見ますと血離れした日のことがですね、いくつか書かれています。アブラハムはですね、待ち望んで生まれたイサクがですね、血離れした時何をしたかというと、家中の人をですね、集めて盛大な宴会を開いた。で、そこですね、イシュマエルが、イサクをからかっているのを見て、イシュマエルを追い出すことになったということがですね、起こる。まあ、いろいろ喜びとともに難しい問題も起こった。そんなですね、宴会をですね、アブラハムを起こし、催したわけですが、しかし、エルカナとハンナの夫婦はこの血離れの日に何をしたか。それが24節からです。その子が血離れしたとき、彼女は大子3と小麦粉1エパ、ブドウ酒の皮袋1つを携え、その子を連れ登り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは大子1頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。この両親がサムエルをですね、主に捧げるために旅立つ。で、そのところにですね、用意していったのはですね、大子3頭を代表とするですね、とても大きな捧げ物であります。で、皆さんお気づきになったと思いますが、大子3頭という時に米印が書いてありますね。で、下を見るとですね、七十人役は3歳の大子1頭とこう書いてある。大子3頭はあまりにも豪華すぎるであろうとですね、古代の人は考えたんですね。それでギリシャ語、七十人役とはギリシャ語ですが、ギリシャ語に訳す人々が3歳の子牛に変えたわけであります。しかし皆さん、必ずしも3歳の牛1頭と考える必要はありません。小麦粉1エパというのはですね、本来は牛1頭に備える量の3倍の量なんですね、1エパというのは。ですからやはり牛3頭につけて小麦粉1エパを与えた、捧げたと考えるのが自然であります。あるいはまた25節で1頭はほふったとありますから、他の2頭はですね、サムエルをエリのところにお世話になるわけですから、そのことでですね、いろいろ必要も発生するでしょうから、その生活費であるとか、お礼であるというような、そういう意味でもあったんではないか、こう言われています。でもそれはともかくとして、エルカノの一家はですね、毎年巡礼していたところから見て、そんなに貧しい家庭ではなかったと思うんですが、しかしそれでも、やはり極めて大きな犠牲を払ったと言わざるを得ないと思いますね。主のために最高のものを捧げる。それがこの家族のですね、心の中にいつもあった、中心にあったということです。で、皆さん、そのような大きなですね、捧げ物を主に最高のものを捧げようという、そういう信念を彼らはですね、熱い心意気を持っていましたが、それ以上にですね、はるかに大きな犠牲をですね、払いましたね。それは、子供を手放すということです。エルカナはですね、愛するハンナと一番愛していたこの最初の妻のハンナとの間に、やっと生まれてきた、このサムエルじゃありま、ないか。やはり、うちで育てていこうじゃないか。そう言ってサムエルをですね、惜しんで、ハンナを悩ませるというようなことをしませんでした。妻が死のために立てた誓いは、死の前に立てた誓いは、自分の誓いでもある。妻が主に願っていることは、自分の願いでもある。それがエルカナという人の心意気だったということです。エルカナはその妻の思いを汲んで、大子三頭に代表されるような大きな犠牲を払って、ハンナと一緒に城に行き、妻が立てた誓いを共に果たす。それをもって妻に対する愛を示し、また同時に主に対する愛を示しているわけです。私はですね、この二人の姿を見るときに、この夫婦の成熟した姿を、 成熟した信仰の姿を見るように思います。クリスチャンの夫婦が、相手がですね、主に仕えていこうとして決心している。それを見たときにですね、もう一人のパートナーの方もですね、僕もそれを応援するよ。そして自分もですね、積極的にサポートしていこう。そうなるならば、二人はですね、麗しい夫婦となります。ところがどうでしょうか？しばしば私たちは反対のことをしているのではないでしょうか？夫や妻が神様に熱心になっていくときに、ともするとですね、私たちはどこか面白くない思いを抱いてしまって、何かですね、相手が先に行ってしまったかのように感じて、疎外感や寂しさを覚えてしまうということもあるかもしれません。しまいには意固地になって自分はですね、ここに留まり続けるんだか、あとは勝手にやればいいじゃないか。そんな風に頑固になってしまうかもしれません。しかし、信仰者の夫婦がですね、共に信仰において成長していく秘訣というのはですね、パートナーに与えられた主の召しをよく理解して、それを受け入れて、自分もそこに参加していくということです。皆さん、それが夫婦が共に歩んでいくということではないでしょうか。聖書がですね、人はその父と母を離れ、二人は一体となると言われた。この一体であるというのは、そういうことではないかと思うんですね。このハンナとエルカナのですね、夫婦の姿を見るとき、どちらかというとどうでしょうか。夫のエルカナはですね、どちらかというと、こう、影のようなですね、扱いですよね。まあ、男性の目から見るとですね、なんで自分がこんなですね、ちょっとこう、軽い、ハンナが主導しているかに見える。あまり面白くないじゃないかと思う人もいるかもしれないが、しかし実はそうでない。エルカナは背後にあってしっかりとハンナを支えていたわけであります。私たちが聖書を読んでいくときにですね、長い間ですね、かなり長い間、神様とか主とかいう言葉が一言も出ないままずーっと話が進んでいく聖書の箇所もあるんですね。神様はいないんだろうか？いや、そうじゃないということです。たとえこの神様とか主という言葉が表に出てこないところが続いていたとしても、しかし神様は依然として信仰者の営みの背後で見守っておられ、私たちの歩みとの背後で主もですね、歩んで、ご自分の計画をですね、力強くですね、実現に導いてくださっているわけですね。そして主は心に留められたとある、その時に私たち主の御業をですね、目に見える形で見て、ああ、主はやはり私と共にいてくださったんだ。歩んでくださっていたのだとわかるんです。夫婦もそのようにですね、共に歩んでいくならば幸いで、幸いだなとこう思わされます。さあ、そういうわけで、クリスチャンの夫婦のモデルというものが今見た箇所にですね、私はあったと思うんですね。そうすればならばですね、今日最後の箇所で見るものはですね、夫婦のモデルが今ありました。この最後の箇所であるのは、親としてのモデルであります。それが26節から28節です。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。私は今日のですね、この全体の箇所で一番心に響く言葉は何ですかと言われたらですね、迷わずこの28節の一番初めでありますハンナのですね、私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子を主にお渡しいたしますという、この信仰告白だなとこう思います。皆さん、確かに神様に誓いました。でも3年間も手塩にかけて育ててきた。やっと与えられた最初の息子ではありませんか。うちのですね、下の子ももうそろそろ3歳になりますけど、3歳頃というのはですね、本当に一番可愛い盛りと言いましょうか。どの親であってもですね、その時期にですね、我が子と別れるということは、心を引き裂かれるようなですね、思いがするでしょうね。で、私たちはですね、ああ、神様に誓ってしまう。なんであんなこと言ってしまったんだろうか。後悔するかもしれません。できればこのままずっと手元に置いておきたい。 もう情で考える限り、どこまでも情が移って仕方がない。そんな、ところで、シチュエーションであります。しかし、ハンナは、まるで当たり前のことをするかのように、ごく自然に、サムエルの手を引いて、城に登っていきました。もちろん彼女はですね、冷酷人間というわけではなく、情があったでありましょう。しかし、彼女の心はすでに定まっていたのです。躊躇はありませんでした。で、私はですね、このサムエルの、ハンナの姿を見るときに、この彼女がいつもはですね、見つめて、子育ての間いつも見てきたものは何だったのかということを思わされるんですね。彼女はいつもですね、子供ではなくて、主を見ていたんだなということをよく思うんです。よくわかるように思います。ハンナは主を見据えて生きていたんだ。で、これこそですね、私が子育てとは何だろうかと考えるときに、決定的に大事な事柄を私たちに語っているように思うのであります。私たちは、誰を見つめて子供を育てているのか、あるいはまたこれから育てることになるのか。いや、多くの人はですね、いや、そんなの子供を見つめるに決まってんじゃないですか。それ以外ないでしょ。子供をよく観察して特性を見極める。もちろんですね、そのように子供に目を配ってですね、彼らにですね、どんな賜物を神様与えてくれているだろうか、それを引き出すように配慮していって、そしてまた良いことと悪いことをですね、区別はっきりと教えていくということ、これがですね、親としてとっても大事な、重要な任務の一つであることは、私はもちろん否定しない。それはしなければならないことであります。しかしながら、それが子育てにおいて最も優先するべきことになってはならないと思います。信仰者の子育てというのは、子供の背後におられる方を常に見つめていなければならないということです。なぜなら、ハンナにとってサムエルがですね、そうであったように、私たち信仰者にとっても子供というものは、すでに主に捧げられたものであるからです。そういう理解が大事だと思います。主のものである。皆さん、子育てという営みは、必ず終わりがあります。子供たちはですね、やがて必ず親のもとを巣立っていきます。彼らはただですね、一時私たちのもとに来て委ねられている。そういう存在に過ぎないのであります。時が来ると全ての親はですね、子供の将来を全て、それがどんなに心配であったとしても、どんなにですね、いろいろな思いが、情があったとしても、それを主にお任せしていかなくてはなりません。親としての仕事はですね、そこで一旦終わるわけであります。それ以後は彼らをもはや主のものとして扱わなくてはなりません。私は現代におけるですね、いろいろな人が子育てを壊るべき、おぎママという方がですね、この子育てについていろいろ語っておられた。絶対叱らない。悪いことしても叱らない。いいんだよとこう言って、そんなことをおっしゃっていました。いろいろですね、それは一つの例でありますけれどもですね、現代において子育ての仕方というのは本当に混乱しているなと思います。で、その一つのですね、原因がですね、子供は一体誰のものなのかという理解が曖昧になっていることに、その原因の一つがあるんではないかと思います。子供の人生は親のものなんだと言います。多くの人が、いや、なんてこと言うんだと非難しますね。で、子供の人生は親のものなんだという、それが非難されるとすれば、じゃあ子供の人生は子供のものなのか。ある一面ではそれは真理であります。しかしそれが全てではありません。子供はむしろ主のものであると言わなくてはならないでしょう。ここが曖昧であるということが多くの問題を引き起こしていると私は思っております。サムエルはこの歌詞にあるように3歳でですね、神殿に仕える人となりました。人によってですね、これを見て、いや、早すぎるんじゃないですか。3歳。母親の愛を一番受けたい時期じゃありませんか。そう思うかもしれません。ですからもちろんですね、このことをどの子供にもですね、同じことを求めるわけにはいけません。数少ないですね、主の選びの器だけにこれは可能なことだと私も思います。しかし、それでもなお覚えておきたいことがあります。それは、すべての親は、またこれから親となる者は、 やがては子供を手放す時を経験するということです。ハンナと私たちの違いというのは、ただそれが早いか遅いかという違いでしかありません。例外なく親である者は子供を神様にお任せし、手綱をですね、手放していく、その覚悟をしなくてはなりません。で、その手綱を離した時に子供が一人でですね、主の道をもう大丈夫だと思ってですね、主にお委ねできるのか、それとも不安だ。どうなってしまうんだろうか、この子供はと思いながらですね、主に委ねることになるのか、それが違いを見ますね。子育ては子供が一人になった時でも主の道を選び取っていけるようにしてあげる。それが子育てであると思います。ハンナという人はサムエルをもう身ごもった時からそういう自覚を持って生きていました。神様から受けた命じゃない。だから神様にお返しするのよ。そう理解していました。だからこそためらわずに幼いサムエルを、情が移るそのサムエルを主に明け渡すことができたのです。今日私は申し上げたいと思います。このような子供を主に明け渡す準備ができている人は、親として幸いである。そう申し上げたいと思います。聖書の中で、ところで、子育てについてですね、語っている箇所が数多くありますけれども、皆さんがよくご存知のですね、非常に有名な箇所が一箇所あります。そこを開いておきたいと思うんですけれども、箴言の22章というところです。箴言の22章の6節です。第3版で1085ページです。第2版では996ページでしょうか。箴言の22章の6節であります。お読みします。箴言22章6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。まあ、若者と言いますのはですね、このいろいろ幅がありまして、サムエルのような若い、幼い子も含んでいるんです。で、多くの場合ですね、皆さん、普通の読み方をしますとですね、この箇所はですね、皆さん、子供をどのようにして教えるべきかという、教え方についてですね、語っているように思いますね。教育論のですね、語っているかに思うんです。しかし、原文をですね、よく見ますとですね、実はそういうことを言っていないんですね。この教育せよという言葉なんですが、聖書の中ですね、とっても珍しい言葉です。で、この箇所の以外のところで数箇所しか使われていませんで、その箇所ではどういうふうに訳されていますいるかと言いますと、みんなですね、神に捧げるというふうに意味で使われているんですよ。ですから、この言葉のですね、意味はですね、子供がその歩むべき道、に歩めるよう主に捧げていきなさいというそういうことを言っているのであります。そうすればたとえ年老いていったとしてもその主の道から離れることはないであろう。主に捧げていきなさい。ですから親業というものはですね、つまるところどのようにして効率よく子供をですね、教育するかということではなくて、つまるところ、子供をいかにして主に捧げていくかということであると。それが親業である。子供は親のものではなく、また子供自身のものでもなく、それは主のものである。だから主に捧げていく。それが聖書の教えるところだということを、今日改めてハンナの姿を見て私たちしっかりと覚えさせていただきたいと思います。さあ、そういうわけで今日私たちは親として、また夫として、妻として、信仰者としてどのように生きるべきか。そのことはハンナの家族の姿を通して学ばせていただきましたが、最後に一つのことに、もう一つのことにだけ触れて終わりたいと思います。サムエル記のこの一章の28節に戻りますけれども、その箇所ですね、ハンナはですね、 幼いサムエルのことをですね、こういうふうに言っているんですね。それで私もまたこのことを主にお渡しします。この子は一生涯主に渡されたものです。主に渡されたものですと言うんですよ。これ主に渡されたものという言葉はですね、原文を見ますとですね、サウルという言葉です。これはですね、実はあのサウル王の名前と全く同じなのであります。サウルという人はですね、イスラエル最初の王様に任命されました。で、そのサウルという名前は実はですね、ここに書いてあるように、主に渡されたものという意味なんですね。そういう意味を持つ名前です。で、それはですね、名前からしてサウルという人はですね、王に任命されてどのように生きるように期待されていたかというと、ただ主に渡されたものとして、主にのみ真実に、主にのみ従っていくように、ただ信仰に生きていくようにと、そういうことを期待されていた、それがサウル。しかし彼はですね、その舌の根も乾かないうちにというか、すぐに主の命令から離れて自己流解釈をしたり、言い訳をしたりするような歩みをしていくわけですね。主にのみ真実にあるようにという名前、サウル。その姿を見た神様もサウルもですね、サムエルもですね、サムエルがサウルを王に任命したわけですから、サウルのそういうですね、神様に対する言い訳がましい姿を見て、深く嘆きを覚えるようになる。そしてダビデが生まれてくるんですけども、しかし皆さん、もともと振り返ってみるとですね、最初のサウルは誰だったかというと、このサムエルこそが、サウルなわけですよね。主に渡されたものなわけです。サムエルは血離れしてすぐです。エリと共に神殿で暮らして、神殿で寝起きするようになるのです。そしてこのですね、皆さんよくご存知のように、神殿で神の声を聞くのはですね、祭司のエリではなくて、サムエル、幼いサムエルの方が神の言葉を聞くようになるんですね。つまりサムエル記の著者は何を言おうとしているかというと、このサムエルこそが真の意味で主に捧げられたものであったということをこの段階から明らかにしようとしています。皆さん、現代における私たちキリスト者もですね、霊的な意味で主に渡されたものなんだということをしっかりと今日覚えておきたいと思います。そのことを語っている箇所として有名な箇所ですが、パウロがローマ人への手紙の12章の1節から2節でこのように語っております。覚えたいと思います。開きたいと思います。ローマ書の12章の1節から2節。もう暗唱せくで覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。でも、改めて、共に開いてみたいと思います。ローマ人への手紙の12章ですね。308ページ、第3版です。第2版のお使いの方は283ページになります。ローマ人への手紙12章の1節からです。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの意にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言われています。主に捧げなさい。自分自身の体を捧げなさい。これを主に渡されたものと言わずして何と言おうかと思います。それこそが霊的な礼拝であるとパウロは言うわけですね。今日のサムエル記の最後の箇所を見ますとですね、こう書かれています。彼らはそこで主を礼拝したとこう言うんですね。一家が揃って心から主を礼拝したということが書かれています。サムエル記を見ますと、この最初のですね、ところに書いてあるのも、礼拝の記事からですね、書かれているわけですよね。もう、こういう妻がいたという2節で書いた、すぐ後に3節で礼拝の話が出てきて、そして1章のこの最後でも、礼拝の話で終わるわけです。礼拝から始まって、礼拝で終わる。これがですね、この家族の生き方だった。派手なものではありません。決して飾り気はありません。でも、主がそこに共におられる。 そういう家族だったと思います。私たちに期待されていることも同じことではないでしょうか。今日こうして週の初めの日にこう集まってですね、心から神様を礼拝しております。そして6日間、主に与えられたですね、使命を全うするべく汗水を流して労苦します。そして7日目になると再び私たちは主を礼拝するために集まってきます。神様が願っておられることは、礼拝が生活の始まであり、礼拝が生活の終わりでもあるという、そういう歩みをしてほしいということですよね。考えてみるならば人類の歴史全体にもですね、それは当てはまるんではないでしょうか。はじめの人、アダムはですね、罪を犯す前どのようにして歩んでいたかと。神様とですね、顔と顔と合わせてですね、自由に語り合い、神をいつも礼拝し、自由に礼拝する、そういう歩みをしていました、あのエデンの園の中で。そして彼の生活はですね、まさにそれ自体が主への礼拝だった。その耕してですね、その管理するという、その労働ということもまた神を礼拝することの一部だったのです。ところが罪が入ってきました。この礼拝を中心とした生活は崩れました。神を礼拝するということはもはやですね、人間の存在の中心ではない。そんな時代がやってきました。いや、礼拝を脇に追いやられてですね、非常に優先順位の低いこととして見なされるようになり。代わりにですね、神様、作り主なる神様を礼拝しなくなって、代わりにですね、その神の座にですね、のし上がったのはですね、この世の神々であります。富でありますとか、名誉でありますとか、自己一致でありますとか、そのようなものが神になり変わって、私たちを支配しているのであります。神様はそのような世の中で今、再び真実な礼拝者を求めておられるのではないでしょうか。先日、終末論の講座を行わせていただきましたが、皆さんそこで分かったことは何でしょうか。終わりにやってくる、終わりの終わりにやってくるとき、信仰者にとって歴史の終わりというのは、神を礼拝するということの完全な形での回復であります。新しい天と新しい地がやってくる、黙示録はその最後で語っています。で、その新しい点と新しい地でやってきたときにですね、その中心的に行われることは何でしょうか？なんとなくね、のらりくらりとこうブラブラとしてですね、生きるんでしょうではないですよね。新しい点と新しい地でなされる中心的なことはですね、むしろ耐えることのない永遠の礼拝であります。私たちが行くところはそういうところだというところです。エルカナとハンナのこの夫婦にとって礼拝というのはですね、まさにそういうですね、自分が来た、主の元から来て、主の元に行くのだと。いつもそれを覚えて、だから生活の中で礼拝に始まり、礼拝に終わるという生活をですね、彼ら貫くわけですよね。サムエルをですね、ハンナは永遠に神にお渡しします。永遠に神様にお渡しますというわけです。明らかにですね、神様との関係はその時のものだけでなくて、永遠に続くものなんだ。永遠を意識して彼女は生きているということわかりますね。目に見えるとき、目に見える移り変わるときことだけを見て生きているんじゃない。彼女の姿を見るとき、それを如実にわからせてくれます。私たちは目に見える有限の世界に生きていますが、しかし同時に永遠の世界に無限なるお方を見据えながら生きているということです。で、その生活の中心にあるのが、礼拝だということです。主を礼拝するということはそれだけ大きな意味を持っています。礼拝の生活が荒んでいきますときに人生も荒んでいきます。私たちの人生で神様が第一のお方ではなくなったときにはですね、いつもですね、他のものが私たちの心の王座にのし上がって居座っております。そして私たちはその前に這いつくばって奴隷のように仕えているのです。今日ですから改めてですね、このエルカナの一家のように、またこの教会に連なる愛する私たち一人一人、兄弟姉妹のお一人お一人もですね、主を礼拝するということを第一の喜びとして歩んでいけるように、互いに励まし合い、互いに祈り合い、互いに支え合って歩んでいきたい。そう思わされます。お祈りをいたしましょう。